こんにちは、野口よしのりです。野口よしのりの幸せ成功法則、今回は第6回目ということになりますけれども、お耳にかかれて嬉しいです。今回はですね、シンクロニシティというテーマでお話をしてみたいと思います。このシンクロニシティという言葉ですね、最近は結構使われることが多くなってきたと思うんですね。シンクロニシティっていう言葉、あるいはシンクロっていうふうに略されることも多いと思うんですが、結構若い人なんかも使いますよね。例えば友達同士が待ち合わせをしてて、で、会った時にたまたま同じ色の服を着てたりした時にですね、ああシンクロだねなんて言ったりしますよね。それから先日もラジオ番組を聞いてましたら、あるミュージシャンがですね、シンクロが今起きまくってるんですよなんていう話をしてました。まあ、こんな風にシンクロ、あるいはシンクロニシティという言葉が結構使われるようになったと思うんですけれども、このシンクロニシティという言葉の元々の意味はですね、物理的には起きにくい偶然の一致、あるいは意味のある偶然の一致、これをシンクロニシティっていうふうに元々呼んでたわけですね。で、このシンクロニシティっていうのを誰が発見したのかっていうことなんですけれども、一人の心理学者が発見したんですが、その話に入る前にですね、心理学上の二大発見というお話をしてみたいと思います。心理学の歴史の中で、これまでいろんな発見がされてきたわけですけれども、その中で、あえて二大発見を選ぶとしたらですね、私はこの二つじゃないかと思うんですね。一つが、フロイト博士が発見した無意識です。フロイト博士、有名な心理学者なんで、名前聞いたことがある方多いと思うんですが、フロイト博士が発見したのは、無意識、あるいは潜在意識ですね。日頃我々が知覚している意識の奥底にですね、我々が知覚していない無意識が存在する。これを発見したわけですね。ですから、例えば、強い心の傷を受けて、それがトラウマになった場合ですね。意識ではその出来事を忘れているんですけれども、その心の傷が無意識層に残ってですね、その後の人生に影響を与えるっていうことがありますよね。そんな場合はですね、心理セラピー、心理療法というのをこの無意識層に向けてアプローチすることがあるわけなんですけれども、こんな風にフロイト博士が無意識を発見したことで、いろんなそういう心のメカニズムが、分かるようになってきたわけですね。そしてそのフロイト博士の弟子にですね、やはり有名な心理学者ですけれども、ユング博士という人がいるんですね。で、このユング博士が発見したのが集合的無意識っていうやつなんです。つまり人の意識ですね、すべての人の意識の奥底には無意識があって、さらにその奥底にまで行くとですね、すべての人の意識はつながっている、集合的無意識なるものでつながっているっていうことを発見したのがユング博士なんです。つまり我々の意識の奥底ですね、私のあなたの A さんの B さんの C さんのすべての人の意識の奥底は、こう意識の海みたいなね、集合的無意識というものでつながっているっていうわけですね。そして、そこでいろんなこう情報交換がなされているっていうことです。で、ユング博士がこの集合的無意識を発見したことで、またいろんなことが説明できるようになってきたわけですね。ですので、私はあえて心理学上の二大発見を選ぶとしたらですね、フロイト博士の無意識とユング博士の集合的無意識を選びたいと思うんですが、この今日のテーマのシンクロニシティという概念を発見したのも、集合的無意識を発見したユング博士なんです。つまりシンクロニシティというのは集合的無意識の働きだっていうことなんですね。これ具体的な例でお話ししてみましょう。例えばこういう経験って多くの人がしたことあると思うんですけれども、長らく会っていなかった友達のことを久々に思い出して、ああ、あいつ何してんのかななんて思い出してたら、その日にその友達から電話がかかってきたとかね。これはもう確率的に言えば1年に1 回思い出すかどうかってぐらいの友達なのに、ちょうど思い出した日に電話かかってきたとしたらですね、これはシンクロニシティと言えると思うんですね。あとはよく昔から虫の知らせって言いますけれども、こんな経験をしたことがある方もあるんじゃないでしょうかね。例えば家族に何かアクシデントが起きた時に、自分は別の場所にいたのに、まさにその時間にその家族のことが気になって胸騒ぎがしたとかね、まあ、こういった虫の知らせも一種のシンクロニシティと考えられますね。あとは、噂をすれば影が刺すっていうことわざがありますけれども、例えば友達とある人の噂をしていたら、間もなくそのある人が通りかかったなんてこともあると思うんです。で、こういったことがシンクロニシティなんですけれども、要するに我々は集合的無意識でつながっていて、この集合的無意識の世界でいろんな情報交換がなされている。だからこそこういった偶然の一致が起きるっていうことなんですね。例えば友達が久々に自分に電話をかけてこようとしているというその意識をですね、私たちは心の奥底では気づいているわけですね。だからその友達のことをふっと思い出すんですけれども、実はこれは決して偶然ではないっていうことなんですね。あるいは家族の誰かに何かアクシデントが起きた時に、無意識の世界ではその家族から直接メッセージを受け取ってるんですね。それが虫の知らせっていうわけです。それからその噂をすれば影が刺すっていうのは、噂をしたからその人が来たんではなくて、その人が近づいてきてるってことを実は我々は無意識のレベルでは気づいてるわけですね。だからつい話題に出て噂してしまっていると。まあそんな風にこのユングの発見した集合的無意識によってですね、いろんなそういったことが説明できるようになってきたわけですね。あとは夢枕に立つなんていうのもあると思うんですね。例えば夢に、おじいちゃんが出てきた。で、翌朝目を覚ましてみたら、おじいちゃんが亡くなったという知らせが届いた、なんていうですね。まあ、こんな風に夢に、出てくる夢枕なんていうのもシンクロニシティの一つだと思います。で、ユング自身がこのシンクロニシティを発見した背景としてですね、彼自身がそういう体験を結構たくさんしてるんですね。例えばこんなことがありました。ある日の夜中ですね、ユングは誰かが部屋に入ってくる気配で目を覚ましたんですね。で、明かりをつけてみたら人影はなかったんですけれども、その時ユングはですね、額と後頭部に非常な痛みを感じたんです。で、翌日、ユングのクライアントが、その夜中に拳銃で頭を撃ち抜いた、撃ち抜いて自殺したっていう報告が入ってきたんですね。つまり、ユングのクライアントが拳銃で頭を撃ったその時間に、ユングは自宅のベッドの上にいて、額と後頭部に痛みを感じているわけですね。で、これは集合的無意識を通じてクライアントの意識がですね、ユングにまで届いたと考えられるわけですね。まあ、これは、ユング博士自身がそういう集合的無意識からの情報を受け取るアンテナみたいなのが発達していたのか、それともユングとそのクライアントの間に、まあ家族に近いような信頼関係があった、故に起きた虫の知らせなのか、それはわかりませんが、まあ、いずれにせよ、集合的無意識を通じてシンクロニシティが起きているわけです。まあ、こんな風に、ユングが集合的無意識というものを発見したおかげでですね、まあ、それまでは現実に存在していても説明がつかなかった、例えば虫の知らせとか、例えば夢枕とか、例えば噂をすれば影が刺すというような現象ですね、実際に存在していながら説明のできなかった現象をちゃんと説明できるようになったわけですよね。ところが当時の一般大衆というか周りの人たちはすぐにはそれを理解できなかったようですね。まあ、人間というのは平均的にはですね、一般的には自分の知識の範囲で説明できないものに出会ったときに、まずは否定したくなるわけですね。それは単なる偶然だよとかですね、そんなのは非科学的だっていうふうに、自分の今までの知識の範囲で理解できないものはまず否定したくなるわけですけれども、まあ、ですから実際科学の歴史というのは常に新しい発見がされてですね、で、新しい発見がなされるたびに それまで非常識だったことが常識に変わっていく。それまで非科学的と言われたことが、科学の研究対象に変わっていくっていうことなんですけれども。ですから、今ではですね、この集合的無意識とかシンクロニシティというのは、NASA とかハーバード大学なんかでも研究されているわけなんですが、ユング博士が発見した当時ですね、もう今から100年ぐらい前ですね、その当時は理解できなかった人が多かったようです。実際ユングの師匠でもあるフロイト博士はですね、自分自身が、フロイト博士自身がシンクロニシティを体験していながら、断じてそんなものは存在しないと、最後まで言い張ったそうです。さて、ここで集合的無意識の働きをもう少しお話してみたいと思うんですが、この集合的無意識の世界で、情報交換がなされているってさっきちらっとお話しましたよね。つまり自分の心の波長がこの集合的意識に向けて放送されてですね、そしてその波長にぴったりの人を連れてくるというわけですね。つまり自分の心の波長と同じ波長の人を引き寄せる。これがまさに類遊の法則ですね。類は友を呼ぶ、あるいは類は類を呼ぶと言われる法則です。ですから我々は意識の奥底ではつながっていますので、自分の意識の波長にぴったりな人をちゃんと引き寄せ合ってですね、人生でこう出会っていくようになっているわけですね。これも分かりやすい例を一つご紹介しましょう。私は今はコーチング専門でやっていますが、以前心理カウンセリングもやっていた時にですね、ある若い女の子の相談だったんですけれども、こういろんな男性と出会ってこう恋愛をするんだけれども、最後後味の悪い別れ方をしていつも傷ついてしまうと。でそれは何でだろうって考えた時に、出会うのがですね、中身のない男性ばっかりだっていうんですね。表面的にはイケメンだったりかっこよかったりするんだけれども、その中身のない、わかりやすく言うと、こう精神的に成熟してない男性が多くて、最後の別れ方でいつも傷ついてしまう、そんなことを相談されたことがありました。しかしいろいろこう聞いていくとですね、その女の子自身が自分の外面を美しく見せること、自分の外面を魅力的に見せることばかり努力していてですね、内面を磨くことを全くやっていなかったんですね。つまり類遊の法則で自分の波長にぴったりの男性を引き寄せて出会っていたわけですよね。こんな風に集合的無意識の世界で類遊の法則が働きますので、だからこそ自分の内面を磨いて自分を高めていくことっていうのはですね、より素晴らしい出会い、より豊かな出会いをしていく上でも非常に大切だっていうことがお分かりになると思います。この番組でも自分の内面を磨いていくための情報とか、自分を高めていくためのお話をいろんな角度からしてみたいなと思っております。というわけで今日のまとめに入りたいと思いますが、シンクロニシティ、意味のある偶然の一致っていうふうに最初に言いましたけれども、これ正確に言うとですね、偶然の一致という言葉を使っていますけれども、本当は意味があって必然的に一致しているわけですから、偶然の一致ではなくて正確に言うと必然の一致っていうことになりますよね。多分将来はですね、偶然の一致という言い回しは廃れてですね、必然の一致という言い方に変わるのではないかと私は想像しておりますが、そんな風にですね、いろんな人との出会いもそうですね、あなたが人生で出会ういろんな人との出会い、そのすべてにちゃんと意味があって必然的に出会っているって考えてみてはどうでしょうか。するとそれぞれの出会いからいろんな気づき、いろんな発見がもたらされるかもしれません。なお、この類遊の法則ですね、この辺を詳しく知りたい方のために、本を一冊ご紹介してみたいと思います。いろいろおすすめ本はあるんですけれども、あえて一冊選ぶとしたらですね、今回はこれを選んでみたいと思います。ラルフ・ウォルド・トラインの本ですね、人生の扉を開く万能の鍵という本ですね。ラルフ・ウォルド・トラインの人生の扉を開く万能の鍵という本です。日本語に訳されて出ております。 この本はですね、あの自動車王のヘンリー・フォードが、私が成功したのはこの本のおかげだとまで言った本です。ご参考までに本の好きな方は読んでみられてはいかがでしょうか。あと手前味噌になりますが、私の本の鏡の法則っていうのがありますけれども、これもですね、シンクロニシティという概念をベースにした法則を紹介している本です。まだ読まれてない方で興味ある方は読んでみてください。では最後の質問です。あなたはこれからの人生でどんな人と出会っていきたいですか？どんな友達と、どんな仕事仲間と、どんな取引先と、どんな師匠と、結婚してない方であればどんな恋人と、どんな人とあなたは出会っていきたいんでしょうか？これが一つ目の質問です。そして今日はもう一つ質問を差し上げます。そんな人たちと出会っていくためには、あなた自身がどんな人になればいいと思いますか？以上、今日は2つ質問を差し上げましたが、よく考えてみてください。それではまた次回お耳にかかれるのを楽しみにしております。あなたに素敵な出会い、そして素晴らしい出来事がありますように。